こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。ね、ゲストいらっしゃってましたね、木村すばるさん。いやー、先ほどちょっとご挨拶させていただきました。めちゃめちゃ嬉しかった。初めてちゃんとお会いするしたんですけど、共演はさせていただいてて、任意同行願いますかっていう、今読売日テレ系でやってるレギュラー番組があるんですけど、それのナレーションをずっと木村すばるさんがやってくださってて、だから、まあ、間接的に私たちの映像に対してはずっと音を当ててくださってたから、お会いできた時に木村さんがそのうわーみたいな、嬉しいみたいな感じで挨拶してくださったのがすっごい嬉しくて、私的にはジャイアンっていう感動もあるし、もうダブルでなんかすごい一瞬にして盛り上がってしまったんですけど、いや、かっこいいですね。同い年なんですよ、木村さんと。だから木村すばるさんがジャイアン役になったっていう時は、だからあれ10代やったんじゃないかな、あれ15、6とか多分学生時代ですよね。めちゃめちゃびっくりした。だから同い年の人がもうあのドラえもんの世界の中に入って、しかものジャイアンって、でそれをもう見てるしね、こっちは。すごい不思議な気持ちでしたけど、で、あ、だからそっからまさかね、私がこっちの世界に来るとは思ってなかったから、だからなんかすっごいレジェンド、同い年のレジェンドっていう感じで、まあ貫禄もありましたけど、すっごく優しくて丁寧な方で、腰も低くて、だって今も大人気ですよ。もう引く手はまた、ナレーションとかはもちろんですけど、声優さんとしてもね、ヒプノシスマイクとか、もしかりね、もう本当に、すごい人、と同い年っていうだけで嬉しいね。だから、結構ね、最近ね、増えてきたんですよ。今まで、私の同い年の人は、もう浅田真央さんぐらいみたいな、浅田真央世代って言うけど、あんまり、その若くしてスターっていうのがそこまでいなかったので、2個下ぐらいの人たちの方がたくさん、なんか、表に出てた感じがあったから、なんか不作だって言ってた時もあったんですけど、最近めちゃめちゃ同い年の人増えてきて、だから、あれね、DJ 松永さんもそうやから、あれこれ、あれ DJ 松永と木村すばるさんと私でやれんちゃう？やれる？ M フローやれんちゃう？バーバルさんか木村すばるさんで、ザクさんが松永さんで、で、私がもちろんリサさんってなると、2MC、まあ DJ もできるし、あれこれ、あれ売れたな。これはもういったな。と思いましたよ。完全に。もう、私が一番ごっつあんなんですけど。あやかって、お二人にあやかって。まあ、松永さんね、木村すばるさんはもう、まあ、そういうラップっていう意味でもね、ヒップつながりでもあるし、まあ、私は、まあ、関係ないけど、まあ、歌えるから、いいよね。メロンところを歌わせていただいて。あ、これは売れた。ちょっと先見えていいなと思ったんで、今後ね、あると思いますよ。まだ、エーベックスかな、やっぱり。ユニットとして。あるかもしれないですね。ちょっと、多分今結構、関係者の方、今バタバタって電話を取り出してると思いますよ。うちでどうですかっていうのね。いや、嬉しい。ほら、もうちょっとざわついてるじゃん、ブースの外が。本当、勘弁してくれっていう騒ぎ、大丈夫ね。木村さんもう帰ってるよね。帰ったね。オッケーオッケーオッケー。何言っても大丈夫ですから。はい。そういうなんか喜びもありつつ、はい。先週もね、盛り上がりましたよ。番組オリジナルグッズのアイデアをリスナーの皆さんからたくさんいただきました。ありがとうございました。あんなに話が進むと思いませんでしたよ。私は。どうせぐだぐだしょうもない下ネタだけが来て、1時間半を無駄にして終わるんじゃないかなと思ってたんですけれども、ぶっちゃけね、いっぱい来てたんですよね、アイディアね。読み切れてないですけど、かなりの数、アイディア来てたんですよ。で、その中から、かなり有力な意見がたくさんありまして、そこからもう、吟味して、今回、制作するグッズを決定いたしました。今回、番組オリジナルグッズ第1弾として制作するのは、ジャージです。もう見えてたよね、答えは。あの時点で正直ね、いろいろありましたよ。いろんなリュックだったりとか枕だったりとか、いろんな意見ありまして、まあ最終的にはジャージか、 歩いたら、シャケシャケって音が鳴るピヨピヨサンダルかの二択だったんですけど、自分自身ね、ファッサ様ウイカ的な推しは、サンダルだったんですよ、正直。健康サンダルで。ピヨピヨ健康サンダル。踏んだら、シャケシャケってなるけど、ツボも押せて、んで、ツボの位置とかもちゃんと書いてあって、で、キティちゃん、某キティちゃん風に、石さんの猫をプリントするっていうところまでもうできてたんです、絵は。けど、まあね、私一人対、まあ、全スタッフというか、まあ、聞いてたほぼ全てのリスナーの皆さんが、まあ、サンダルはないんじゃないかっていう空気感を感じたんで、あとまあ、猫の人ね、石井さん、猫の人も、まあ、冬にサンダルは売れませんっていう、至極真っ当な意見を言われてたんで、まあ、暖かくなってね、改変を乗り越えたらサンダルもいいんじゃないかなっていうのは思うんですけど、まあ、まだ寒い冬、改変を乗り越えれるか、この冬を越えれるかという戦いが私には残っておりますので、その冬をみんなで一緒に温まって、超えていきたいという願いも込めて、オリジナルジャージにしたいなと思います。なので今晩はね、そのジャージについてさらに深く決めてって、今日でも発注までいける段階までいきたいなと思っていますんで、早い？早くないよ。時間ないから。もう12月まずかよ、もう。12月目の前なんだから。そうですよ。え？ 11 月まだある？今11月？今11月でしょ？ないかな？無理よ。だってもう紅白も決まったんやから。出場者が決まってる時にね、時間ないんでね、今日はがっつり決めていきたいなと思いますので、皆さんメールの方よろしくお願いします。それでは行きましょう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。ジャージについてもね、先週の時点でいろいろアイデアいただいておりました。ジャージだけが深まってましたよね、意見がね。まあ色もうベースの色ですよね。本体はまあ黒地にまあ金の文字でヤンキー風に入れてみたらどうかとか、赤い本体にね銀のねなんか棒線かなんか入れて天下風はどうかとか、あとジッパーのところをラジコのシークバー風みたいにのファスナーにして、シークバー風とはってなんやけど、まあ、上げ下げしにくいっていう、こらあかんねん。シークバーで操作しにくいの。文句取り込んでんじゃないねん、こんな。あかんねん、グッズにそんな風刺いらんねん。ちゃくしっこ噛み合えへんやつ、一番腹が立つねんから。ここはスムーズやってほしいからね。まあ、何言うてんねんって感じですけれども、まあ、そういうアイデアとか、まあ、あとは他のグッズへのアイデアだったんですけど、まあ、ローマ字でね、シャッケーっていう私が広めていきたいと思っている作った単語ね、をまあ、アルファベットにして、シャック、SHAKCK か。CK-A みたいな、シャック A みたいな。ちょっとラッパーの二つ名みたいな感じにして、どっかに入れようぜ、とか。まあ、ドテ？ドテラジオだから、ドテっていうのをアルファベットにして、DOTE にして、ドープみたいなノリで、ドテってどっかに入れようとか。なんかそういうのはなんかジャージにも落とし込めるんじゃないかな。ジャージのあの胸元にね、アディダスナイキみたいなのあるじゃないですか。ああいうノリでね、ポンって入れるのもありやし。まあ、シャッケーっていうのは、ちょっとこう堂々と書いてあったらクソダサいから、どっかにね、折り込む、裏地とかに入れるなのか、まあ、ワンポイントで入れるのかとか。なんかそういう細かい、こういうのをここに入れたらいいんじゃないかとか、ここはこういう仕様にした方がいいんじゃないかとか。まあなんかいろいろね、アイデアはありましたよ。さっき会議室で盛り上がったのは、ダブルジッパーにしてですね、真ん中でこう、クパーって開くようにするとか。だから、ちょっと紫色で開けたらピンク色が見えるみたいな、どうだっていう、そこに謎のお金使うっていうのとか、どうだろうかとか、そのジッパーのね、チャックのところの持つところね、YKK って書いてあるやつありますよね。あれを、チンポコの形にするのはどうかとか、チンポコが上がったり下がったりするのはどうだとか。で、ポピってこう、固定できるように、斜め45度で、いきり立った状態で止まれるチャックはないんかとか、そういうことを言ってたんですけど、まあそんなこと話してもそこになんでお金を使うねって話になるということで、一旦は保留になってるんですけど、それがいいっていう声が多く集まった場合にはそうなるし、もっといいアイデアがあれば教えてほしいなと思いますんで、 皆さんのこだわりポイントをぜひふんだんに盛り込んでメール送ってほしいなと思います。ジャージについて細かく決めて今日発注かけれるぐらいまでいきますので、どうぞ、お願いします。なので今週のメールテーマはジャージについてのアイデアです。ジャージについてのアイデアをメールで送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com、 懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしていただいて、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、そこからもダウンロードしていただいて、ぜひオールナイト日本ゼロミクチャでもお楽しみください。では本日の選曲に参りましょう。本日は私の幅の広さ、引き出しの多さを見せつけるための選曲で参ります。アリプロジェクトで月食グランギニョル。お送りしたのはアリプロジェクトで月食グランギニョルでした。これアルバムバージョンかな、シングルの手で来たらちょっと違うアレンジが来ましたんでびっくりしましたけど、ぜひこれも聞いてみてください。ありがとうございます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。茨城県ハートマトさん。ウイカさん、米津玄師さんもウイカさんと同い年ですよ。ちなみに僕も同い年です。ハートマト同い年だったか。そうか、そうね、米津さん、そうだ、スターがね、あ、もう二十歳ぐらいじゃなかった、八がもうちょっと前か、十七八ぐらいで、だって私が高校生の時に私初音ミクを聴いてたんやね。だからそのぐらいにボカロが多分わーってなってたよね。そうか、米津さんってなってからはこの10年ぐらいの印象ありますけど、ちょっと細かくわかんないですけど、そうね、だから遅咲き、遅くもないけど米津さんとかに関してはだから今になってやっとこの平成2年生まれなんですけど、上がってきてるよね。あれ、ということは米津さんが、入ってくるということは、ちょっと大所帯になりそうだな。サウンド面もでも幅が広くなるよね。いいよね。ちょっと米津さんに関しては怒られそうやから、ちょっとやめとこうかな、これぐらいで。わかんないけど。はい、ラジオネーム、坂道ゲス太郎さん。ウイカさんと同い年の有名人には他にも、誰のがれあけみさんや加藤亮さん、ユリアンレトリーバーさんなど、意外と結構濃いメンツが勢揃いしています。誰のがれさんとユリアンさんは同い年。加藤亮さんはね、一個上かな。一個上になります、学年は。年は同じかもしれないですが、同じ事務所なんで、加藤亮さん。加藤亮くんは一個上だと思います。学年で言うと、誰のがれさん、いや、芸能人って言っても、あのね、芸人さん多い。ウルゾン千恵美さんとか、あと横澤夏子さんとか、ピンのね、女芸人さんはね、結構いた。あと、頑張れルーヤのよしこさんもそうかなあったかな。さ、誰のがれさんは珍しい。タレントさんで同い年。ね。同じ人類とは思えないぐらい綺麗やけどね。年の前に、本当に。ラジオネームコンボイさん。松永さん、木村さん、ウイカさんで M フローを結成して紅白に出てほしいです。M フローは2002年にリサさんが脱退して、2017年にはまた3人で活動を再開しています。復帰後は紅白に出ていませんが、日本放送で大晦日に放送されている、ももクロ主催の桃色歌合戦に参加しています。クリーピーナッツは毎年桃色歌合戦に出ていますし、紅白は無理でも桃色歌合戦に出場しましょう。確かに日本放送が主催ということは、そういう、まあ、コネ的な、コネ的なもので、グリグリグリって押し込むことも、まあ、ゼロじゃない。まあ、ただね、私が弱いな。まず、ももクロさんと私が個人的に、おう、宮森氏を返して、まずそこでズブズブになるということで、で、私一人じゃやるね、内容がないからっていうことで、ちょっとね、木村さんと松永さんにお力添えいただいて M フロー、何フローにする？ももクロ、ももクロからなんかももフローみたいなの、どうで、ももクロ手合戦の時だけ結成するっていう、誰得っていう感じの、誰も別に喜ばないっていうユニット。いいなあ。ちょっとでもこういう風に出れる先みたいなのが見つかると目標ができるじゃない。ね、コネも効きそうな匂いがするから、ちょっと頑張りたい ちょっと許可取りしようか。まず木村さんの方から。松永さんは時間があったらやってくれるでしょ。ダメかな。世界チャンプにそんな軽々しく言ったらいかんかな。はい。まあだからね、そういうなんか横のつながりみたいなのもやっと半年超えて増えてきて、私はすごく嬉しいなと思っているんですけれども、まあね、横のつながりっていう意味ではちょっと飛び越えて、私先週火曜日に、月曜終わって次の日に火曜日には赤坂のね方の、まあ、TBS の方の爆笑問題カーボーイにゲスト出演させていただいたんですよ。本当ね、爆笑問題さんとは花つまみっていう番組でご一緒させていただいて、でもお会いできたのも本当ここ半年ぐらいの間でやっとお会いできたんですけど、ラジオ呼んでいただいて、いくらさんのなんか下ネタ格言みたいな回に呼んでいただいたんで、まあえらい放送だったので、まあちょっと覚悟のある人、まあ土手リスナー土手があるはまあ聞けるかなっていう、聞いてくれたかなとは思うんですけど、うん、ギリギリねタイムフリーでも聞けるかなと思うんですけど、まあ私がそのまあ爆笑問題カーボーイさんに出させていただいている時に、え？なんや、事件起こっとったな。聞いたぞ。私がそのなんかいくらさんっていう祈祷みたいなおじさんっていうか、おじさんみたいな祈祷を相手してるときに、ちょっと浅井さん、星のブロードウェイに出たらしいな。どないなっとんねん。おかしいぞ。あ、浅井さんというのはこの間ねラジオドラマに出ていただいた大沢さんを引き継いで、いわゆるまあ大沢さんの弟子ですわ。可愛い女子浅井さん。あんちゃんか、名前、下の名前は。あんか、あんちゃん、あんずちゃん、浅井あんずちゃん、かわいい名前やんか。あんずちゃんがなんと星のブロードウェイに出演した。しかもまあまあセリフ多めで、え、報告なかったね。お前聞いてないよ。私があんなに熱い熱量で、星のブロードウェイ出たいんです、でも出たから、でも緊張するな、どうしようどうしようって言ってる時に、しれーっと大沢さんの弟子やからか、なんかわからへん、可愛いからか、おて、すいません、すいません、すいません、何の挨拶もなく、どないなっとんねん、それは。おかしい。私が赤坂で下ネタを連発している時に、悠々と、なんか、三人、ね、星野さんと、宮森さんと、なんや、野上さんか、中で、なんちゅうちょ、変わって変わってもおかしいけど、ありがたいですよ。むしろ変わって向こうに行かすのは大変なことになるから、行かさないけど、そんな下り祈祷みたいなおじさんと話せとは決して言えないけれども、いや、ちょっと、それは、殺生な。そんな、びっくりしましたよ。宮森さんに聞いて。ね、まあまあ、まあそう、だからそういうこともあるから、あんまよそ行くなよっていうことかなっていう、日本放送さんの。まあ別に出て、向こうでも宣伝させていただきましたよ。日本放送で毎週月曜日やってますよって。もう、禁煙中の禁煙、ダメなことだと思いますよ。他局さんで同じ時間でね、わーってなってる。まあでもね、新しい層にね、こう響いてね、下ネタがお好きなおじちゃんとか、それこそ受験勉強してる若い、違う層の人が今回ここ土手にたどり着いて、土手ラジオって言うんです、これ。言ったことなかったかもしれないですけどね、ドテラジオね、ここドテラジオって言います。なぜかはちょっと調べてみてください。それがねファンの第一歩やということでね、まあだからまあちょっとだから反省しました。そういう意味でたまにねよそ行かなあかんけど、まあちょっとまあそういう留守にするともうそこラジオの女がもう私を出し抜いて星のブロードウェイに出ていくから、本当に勘弁してよ、本当にね。ただ朗報がございます。このドテラジオ、あの天下の大女優桜井日奈子さんが聞いてくれてます。日奈子さん聞いてる、嬉しい。これもまさにそのカーボーイに出る直前にテレビ、うちのがや、うちがやでね、日テレのあれに桜井日奈子さんがゲストで出演されていて、そこでなんとまあ龍が如くにハマったと、あの天下の超面白いゲーム龍が如くにハマった。それはなぜかっていうと、まあ、自粛期間中に、ファーストサマーウイカさんのラジオを聞いた。で、それで、龍が如くにハマったっていうのを言っていて、それをきっかけに、って言って、桜井日奈子さんか？このドテラジオを聞いている？結構初期から、 それは事務所的に OK ですか？OK なんでしょうね、きっと放送されてるということは。それに対してね、鬼越トマホークの二人もね、俺だって出てたんですよってね、なんかすごい、祈祷みたいな、もう、鬼で釣るっぱけだったらもう、祈祷だよ。祈祷みたいな人がね、過去のね、出演してた映像とかも出してましたよ。これは。これはだから、素晴らしい流れですよ。私がね、外にね、出稼ぎに、まあ行くのもありですけど、やっぱここを、ドテラジオ聞いてくれている、そして大女優が。これは、いい傾向だと思います。なんかいろいろありますけど、気にすることいっぱいあるけど、私はやっててよかったと思いました。たとえ、ミキサーの人に出し抜かれようとも、やっぱコツコツやっていくっていうこと。うん。全然何持ってないから大丈夫。全然怒ってないからね。あと、この後音出さないとかやめてくださいね。ちょっと。なんか、うん。ちょっとここの関係性はこれから作っていきたいなと思うんですけど。だから今日、だから心配してるのよ。リスナーのみんなのメールのことを。いつもやっぱりガンガン飛ばしてきてくれるみんなのメールが、ひなこちゃんが聞いてると思って、そわそわして、なんか、すごい上っ面のメール送ってこないからすごい心配してる。いつもの感じ来てよ、フルスロットルで全力で来てよ。じゃないと、ドテラジオの良さが出ないんだから、みんなのドテラジオね。みんなで集まって初めてドテができるんだから。そこちょっと、そわそわしてるおじさん気をつけて、いつも通り筆をね、走らせてよ。ね、本当に。あとそうよ、横のつながりって言ったら、佐久間さん、お誕生日、おめでとうございますそうよ、忘れてはいけないの。そうなんですよね。勤労感謝の日、まあ、昨日ですけど、日付で言うと、昨日、まあ、水曜日のオールナイトニッポンゼロ担当されてます、佐久間伸之さん、P、佐久間船長、お誕生日で45歳ということで、おめでとうございますてか今日、会ってたんですよ、さっきまで。考えすぎちゃんっていう、パラビでやってた、まあ、特番みたいなものが、好評につき、続編第3弾、4弾になるのを収録してきまして、いたのにもかかわらず、一言も言わないからお祝いできず、で、さっき猫の人からお聞きしました。佐久間さん今日誕生日なんだよって。って。いや、本当に、一人でディズニーランド行ってたよね。私あんだけ言ったよね。佐久間さんって、娘さんと一緒にディズニーランド行きましょうとか言って。なんで一人で何のレスポンスもなく、普通に振られたっていう感じでしてましたけど。今日もなんかその話しようかなと思ったんです、収録中に。佐久間さんも出役としていらっしゃるから。ちょっともうバスでいらんわ。ごめんなさい。まだ関係性できてないからね、ごめん。やっぱり、さっきちょっと強く言いすぎたから、やっぱり、年上の女子が、やっぱり、あんた映像教しとんな、とか言って、やっぱり、ね、萎縮しちゃうから、よくないよ、やっぱり。ありがとう、いつも、ね、ありがとう、お支えないくなってからね、大変ですよね。こんな、なんで、どうせだったら、やっぱ、菅田将暉さんとか、星野源さんのにつけたいのに、なんでこんな、クソアマのラジオにつかなければならないんだ、って思うね。ごめんなさいね、本当に。まあそういう考えすぎるようなことを話す番組だったんですけど、やっぱ佐久間さんはほんまに一番考えすぎてたんじゃないけど、俺の誕生日と悟られないようにしなきゃっていう、みんなにスタッフさんとかキャストに言い合わせてはいけないっていうことを考えてたんじゃないかなと思って。だから今日はレストランで隣のテーブルがお祝いされてるみたいなノリで今日はちょっとお祝いさせていただきました。次回ね、盛大にまたお祝いしたいと思いますけど。まあその、ね、考えすぎちゃんでも、やっぱメンバーがね、まあ、佐久間さん。で、花子の岡部さん。で、またもや DJ 松永っていう感じで、まあ、それも同世代ですね。岡部さんが一個上なんかな。同世代と、まあ、おじさんプロデューサーと4人で、まあ、ワイヤワイ喋る番組なんですけど、やっぱり、この番組撮るときすごい楽しいんですよ。本当に、台本もほとんど合ってないようなもんで、フリートークでほとんど進んでいくんですけど、私の右には、キングオブコント王者花子の岡部さんで、左には世界一の DJ 松永氏で、 B1 プロデューサー佐久間さん、もうだからテレ東で一番有名な人ですよね。トップですよね、我々からしたら。なんか私だけ1位じゃないなーって、急に暗くなったけどなんか私これもナンバーワンコンプレックスって呼んでるんですけど、私は器用で本 当に器用だけど、まあ、器用貧乏とも言われるぐらい、うまいことやるけど、全部70点で、一番になれたことないんですよ、人生で。本当にない。どの教科とか。クラスで一番とかも、ないから、反復横跳びぐらい。クラスで、学年で一番になったのは。そんなことだって、誇れることでもないし。なんか自分が頑張って大好きで大好きで、やり詰めて、突き詰めて、ずっと苦い思いして、切磋琢磨してとか、もう七転び八起きで、みたいなことで一位になったものが、ないんですよね。特化したものが。だからそんな中でやるのが、苦しくて。でもそんな人ばっかりなんですよ。もう、それこそバラエティ番組出たら、ミスなんとかのアナウンサーさんとか、東大とか、もうなんか本当に、で、芸人さんもね、M1 取った、キングオブコント取った、髪型まで取ったとか、いて、ジュロンボーイだの、なんとか、なんとかグランプリだの、1位の人に紛れる、なんでもない、ファースト様。何がファーストみたいな感じになるっていう、なんかナンバーワンコンプレックスに陥ることが多々あって、別に病んでるとかじゃなくて、純粋に、あ、私何にも一番なってないわって思ったりするんですよね。その時に一生懸命考えたんです。今日も収録中喋りながら。何だったら一番になれるんだろうと思って。で、今日ここに来て、いろいろ打ち合わせしながら、ああ、なんか楽しい。今日も楽しいな。フリートークで喋ろうかなって思ったけど、だそれがずっと付きまとってて、ナンバーワン、なんやろな。ナンバーワンないな。一位になりたい。何でもいい。賞が欲しいとか、思ってたんですけど、さっき、ふと喋ってる中で、思い出しました。私23区1、土手が高い女やったやん。私土手やったら負けへんやん、誰にもと思って。私このラジオやったら一等取れるやん。一等賞取れるやんと思って。だから土手の高さ1グランプリ、D1 グランプリを開催して、確実に、もうで、自称じゃなくて、自他共に認める1位にならなければならないと思ったので、まあ、改変を乗り越えた暁には D1 グランプリを開催したいと思います。やめとこう。これを言ったことによってなくなるかもしれないから、開催したいなと心に、まあ、D1 グランプリ、土手1グランプリをやりたい。で、1位を取りたい。悪いけど、リスナーの皆さんを差し置いて1位になります。そこでちょっと私のナンバーワンコンプレックスをなんか解消したいなと思ってるんで、今日初めて聞いた人も覚えていただけましたか？23区1、土手の高い女ことファーストサマーウイカの土手ラジオ、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。
日本放送、ポッドキャストステーション。
お送りしたのはサウンドホライズンでシュータノーと異世界の騎士でした。これもサンホラ。大好きです。私の幅の広さ感じてもらえてます？てっぺん取って王になろうや、土手王になろうや。ジョーじゃない。土手王に、土手王に俺はなる。他人と自分を比べたらあかんでって帰ってきましたね。いいこと言うな。でもなんかみんなやっぱりオンリーワンやでってなんか言ってくれるんやけど、いやナンバーワンになってからのオンリーワンのがかっこええやん。なんでもないオンリーワンよりな。っていう風に、私は思ってんね。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロメール読みましょう。マモーさん。ウイカさん、土手って何ですか？違うじゃないですか。いつもみたいに、今日の日経平均株価の話をしないと、明日の日本は、このラジオから始まってるんですよ。ウイカさん、明日の株価、どう動きますかね？いや。桜井ひな子さんを意識すなし。別にこの株の話してるから桜井ひな子さん聞いてくれてたわけじゃないで。逆に最初からフルスロットルで土手の話をしてたから、あ、このラジオ聞きたいってなって。そらだって桜井ひな子さんも。いやね、女優さんでね、もうね、あんなキラキラした世界にいるけど、この夜中は布団かぶってしこしここのラジオ聞いてるね。別に深い意味はないよ。こっそりって意味で言ったけどね、今のはね。しこしこっていうのは。そうよ。だからみんなそういう、やっぱちょっとこう、心のね、フラストレーションとかなんかこう、なんか出したいっていう時に、このラジオをみんな秘密基地として聞いてんねんからさ、こんな、かっこつけんな、株なんて。知らんやろ、株価。私は見てたりするけどね、たまに株価ちゃんと見てたりするけどね。ラジオネーム、3キロ先を左折さん。ウイカさん、寿司のお寿司のネタ教えてください。いや、おもんないラジオやと思われる。やめろ。しょうもない。いや、でも、よそでお寿司のネタの話してる人もおるかもしれんから、ちょっとあんま言えない。このラジオでは言いませんよ。何がいい？見るがい？
ホラ貝ホッキ貝やんな、一番いいのはな。好きな寿司ネタ、んホッキ貝。いいよね。ホッキもエッチやのに、貝もエッチやからな。完璧やんな。
ラジオネーム、丸花さん。僕は最近運動不足なので何かいい運動ありますか？セックスセックスや、そんな。しょうもない。なんやねん、これ。ラジオネーム、千原木小僧さん。ウイカさん、DJ 松永さん、木村昴さんのユニット名ですが、腰フローはどうでしょうか？腰を振ってる時の BGM で盛り上がれる曲を作れるユニットになってほしいです。これこれこれよ、待ってたのは腰フローよ。ダサいけど、いいじゃん。腰が一番振りやすい BPM ってどれぐらいですか？だいたい、松永に聞けばわかる。松永に聞いてわかるか？わかるか？腰振る。腰。だから、変化した方がいいよね。だから最後、バーって速い16ビートみたいな、ドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクドゥクって、ドゥツドゥツってあった後に、ちょっとブレーク欲しいよね。行きそうになったのをちょっと止めるブレーク欲しいよね。緩めのやつ。ドゥー、あ、ワルツかな？タンタタン、さっきの曲みたいなやつ。タンタタン、ワンツース。入れて抜いて、入れて抜いて、入れて抜いて、入れて抜いて、ってね。変拍子とかは、気持ちよくないよね、逆にね。タンタンタッタッタッタンタンタンみたいなのはね。入れて抜いて、入れて抜いて抜いて、入れて抜いて抜いて入れては、ちょっとそわそわするもんね。よくないよね。ちょっと考えようね、腰振ろうね。やっぱでも確かに松永に聞くのが一番いいかもしれないね。聞きましょう。うん、もう一ついけるよね。ラジオネーム、四畳半クライフさん。ウイカさん、ジャージなんですね。石井さんの猫を某プーマ的なロゴで入れませんか？某、ごめん。本当はピーマって書いてたんだけど、私はプーマって読んじゃった。ごめんなさい。プーマね。猫をさ、にゃーって、多分これはアウトちゃうか？あれは正面にするっていうのは？飛んでるんだろうけど、正面向いてるからほぼわからんくて、なんか、こう、立体的な感じ。そうアジアにさ、ブートで売ってるパターンになるから、なんかそういうブートのオマージュって、滑りやすいのよ。若干、ああ、やっちゃったね、みたいな。あと、それこそ、なんか四十八手モチーフとかも、まあ、滑ってるお土産屋さんのやつとかあるから、ちゃんと着れるのにしたいんだよ。だって、まあまあのお金払うわけよ、みんなが。みんながね。それ考えて。まあまあ、安くても、ジャージってなったら、多分5000円、まあ、から1万円の多分間になると思うんですよ。で、いや、刺繍がどうするかとかっていう話になってくるから、安くても、そんな1000円とかじゃないはずやのね。ごめん、こういうのは現実的な話をして、突然。だからまあ、滑りたくないしね。みんなが買いたくなるものがいいよね。うん。着てる人を滑らせたくないしね。あのラジオ聞いてるやつ滑ってるやつなんやと思われたくないしね。51さん。ジャージですが、やはり番組グッズ感を出すために、どこかに1242という数字と月曜日を意味して月のイラストを入れてみるのはどうですか？ああ、なるほどね。この日本放送の周波数ですよね。今日はちょっと見当たりませんけど。1242。で、月。それ須田先生も当てはまるもんね。なら須田さんだけじゃなくて、オールナイト日本じゃない月曜のパーソナリティ全員に当てはまるから、あ、じゃあナイツさんとかも、じゃあそこの人たちにも売ってもらうっていうのもありかもね。月曜日の公式グッズっていうのはありかもしれないね。まあもうちょっとなんかファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ感欲しいな。じゃあラジオネーム、土手ひろしさん。こちらもテーマですね。ナイキのジャストドゥイットに寄せた書体で、ジャストドゥテ、あ、ジャストドテの文字を背中に入れてほしいです。なるほど。この文字り方はまああるかもしれない。ジャストドゥイットってね、書いてるよね、ドンドンって。じゃ、で、ジャストドゥテって書いて、ドゥテって何や？あ、ドテってやつね。なるほどなぁ。これも危ないよね。この辺はね、敵に回さない方がいいのよ。私だって将来アンバサダーとかになる可能性残ってるわけだからね。その時に、ウイカさん、ファースト様ウイカさんをナイキのオフィシャルアンバサダーに就任しましたってなった時に、なんか、いや、変なブート作ってる過去が見つかりましたって、ラジオでって、ドテって入れてて、みたいな、なしなしってなっちゃうからね。それちょっと怖いなと思いますんでね。まあ、文字りとかからはちょっと離れた方がいいかもしれないな、パクリ系のからはね。悪くないですけどね、すごくいいなと思うんですけど。 はい、引き続きお待ちしております。で、ちょっと久しぶりのこのコーナーやりましょうか。めめウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介しましょう。ラジオネーム、マイルストーンさん。滝沢カレンさんに命名。ラブ、ジャンピング、ボーイ。好きな男性のタイプが、足が速い人や階段をなるべくたくさん飛ばして降りる人で、5段くらいポーンと飛んでいる人を見ると、かっこいいと思うから。あ、ジャンピングボーイね。これなんか昔の理論で言うと足が速い人が好きとか、運動できる、スポーツできる人が好きっていう原理と一緒ですよね。やっぱその、ポーンと飛ぶっていう超人的な、こう、運動能力っていうものに、いわゆる生命として、人間、動物として魅力を感じるっていう生命力、子孫繁栄的なことが多分あるんかなっていうことですよね。なんかそういう感じじゃないと思ってたけど、カレンさんは。意外とそっちタイプの人なんですね。柔軟なこけし女性の方です。乃木坂46の新内舞さんに命名。ノットシーオーシャン。オールナイトニッポンで浜崎あゆみさんのブルーバードをかけた際、新内さんの思っていた通常バージョンではなく、アレンジバージョンのブルーバードが流れてしまったのだが、これじゃ海見えないという理由で、通常バージョンをかけ直したから。そう、さっき私1曲目のアリプロジェクトが、本当はシングルバージョンがかけたくって、あ、これ違うバージョンだみたいなことをやりとりしてたんですけど、でもまあ、かけちゃったしな、って。まあ別にそんな大差あるけど、全然違うし、正直1曲目流すには、オーケストラすぎて、ちょっとどうだろう。いやでも、まあ、いっか。これでもし原曲、シングルまでたどり着いてくれたら、いっかみたいな感じで、自分の中で収めたんですけど、さすが新内さん。これじゃ海が見えないっていう。いや、有楽町から海は見えんの？頑張ったら見える。見えんこともないか？ゆりかもめに乗りゃ見れるか？新橋から。まあ、そうか。いやー、まだまだですね。やっぱパイセン違いますね。やっぱ同じ曲2曲、なんか止まんないですね、新内さん。すごいな。いろいろそういうの教えてほしいな、新内さんに。本当に。同じ曲かけていいんだよっていうのを教えてほしいな。ラジオネームサボテンレコードさん。照英さんに命名。ブログヘルプシャウト。2014年9月1日に文字化けが直らない、どうにかしてくれというタイトルのブログを更新し、本文がすべて文字化けしていたから。どういうこと？今も残ってる。確かに文字化けが直らない、どうにかしてくれっていうタイトルはちゃんと見れてるんだけども、中の本文のところはもう四角のハテナ、なんか謎のあのマリオカートに出てくるあのアイテムのハテナみたいな感じでブラーってなって、たまにあおしこおしょとかで謎のカタカナが羅列されてる。怖すぎるね、呪いのブログみたいに。何を叫んでたんでしょうね、翔平さん。で、未だに治ってないってことだからね。怖いね。見に行ってください。2014年9月1日の翔平さんのブログです。はい。こちらじゃあ面白かったんで、天下グッズ差し上げます。サボテンレコード、天下グッズ差し上げます。ありがとうございます。ぞひぞひ、ウイカネームのメールの方もお待ちしております。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、マールさん。ウイカさんはサッカーのトレーニング用のジャージって見たことありますか？トレーニング用のジャージにはスポンサーの名前が載っています。ウイカさんが作るジャージにも、龍が如く、天が、ラジコ、グレイ、スゴジュという文字を胸にいっぱい入れたらどうでしょう？普通に宣伝にもなるから企業も許してくれるのでは？これはめちゃくちゃいいね。これめっちゃ めっちゃやりたい。勝手にやるんでしょ、だって。勝手にやるんでしょ。何の許可もなく。突然にグレイって貼ってんのやばい。しかも、龍が如く、セガさんじゃなくてね、龍が如くっていうのを貼って。で、それぞれみんな正式なフォントでね、貼るやつでしょ。あれって剥がせんのかな、貼って。 はって剥がせるあれ。なんかあのほら昔の軍服ってあの一等兵二等兵みたいなやつとかこうベリベリってねワッペンみたいな剥がせるのあるじゃないですか。あれにしたいんじゃない？なんかガム何やったっけ、マジックテープのところつけといて、で好きなスポンサーを貼れるっていう、自分で好きなスポンサーダサ好きな、そこだけ増えていくのよ。だからどんどん大手が、うん、あ、いいんじゃない。スゴジュウさんと天賀さんは多分どうぞどうぞって言ってくれる気がするひとまずグレイさんがやばいね。グレイだけにグレイ、そこなんかグレイな感じになると思うし、テルさんはいけるかな。江原正宏っていうのが入るかもしれないけどいやー、龍が如く、ラジコっていうのはいいよね。ラジコは断る理由ないわけですから、だって。うん。そこはちゃんとあの、ジッパーのところに、それこそ敷く場所用にして、そこに入れるっていうね。いや、これいいな。これも天下グッズ差し上げよう。ちょっと私感動した、このアイディア。いいね、スポンサー。でもあの、サッカーの、あの、キーパーシャツをね、集めるのは好きやから、それでもね、回収してでいいですよね。キーパーシャツにつけるっていう。キーパーシャツっていう案あったんや。今思ったけど。まあでも、ちょっと外着れない。みんな着れないもんね。私は着れるけどね。うん、そうかね。オッケーオッケー。ラジオネーム、さくらゆきさん。未だに中学生で成長が止まっているリスナーたちなので、背中に、サマー私立第一中学校、その下に、ファーストサマー JHS と記した、ほぼ中学生ジャージはいかがでしょうか。中学生リスナーが買えば、学校でグッズを着て、さりげなく宣伝もできるという優れものです。確かに、これね、高校生の方が送ってくれましたけど、確かにね、中学校って書いたジャージ、え、着れる？みんな。エビ中さんみたいな感じになるけどね。なんかそうそう、交渉、まあ、交渉入れるとかっていうのはね、あったけどね。ちょっとね、中学校、確かにね。ちょっとこう考え物ですね。どこまで明記するかっていうのは。あ、でもいいアイデアですね。みんなね、心ずっと中房、ね、中二っていうテーマもありましたからね。はい、引き続きメールお待ちしております。というわけで、ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、ここで香川県西日本放送とお聞きの方とはお別れとなってしまいます。1時間お付き合いありがとうございました。この後も聞ける方は引き続きお付き合いください。それでは、今週のスダニーヤンのリリースの一曲です。菅田将暉さんで、虹。時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ジャイアント厚彦さん、新内さんのラジオで間違えてかかったブルーバードはオーケストラバージョンのブルーバードで、ラジオを聞いていた全員の頭にハテナが浮かび消化不良状態になりました。なので新内さんの二度掛けはある意味ファインプレーだったと記憶しています。あ、なるほどね。なんかその前後の話で海が見えないとダメというか成立しない状態なのに、オーケストラバージョンで全然海を感じられなくて、うんってなってたからかけざるを得なかったということね。何でも間違えてからかけてたわけじゃないっていうことね。いやー、皆さんの情報もとんでもないですね。そして新内さん情報がいくらでも出てくるっていうのはね、みんな大好きだね、新内さんのこと。あ、私も大好きよ。本当に。東京都墨田区のサインコサインタンジェントさん。タンジェットさん。文字化けを通常の文章に変換できるサイトがあり、普通文字化けはそのサイトを使うことで解読できるようになるのですが、この翔英さんのブログの文字化けは変換できませんでした。何を伝えたかったんでしょうか。あ、コピペして貼っつけると、本当はこういう風に表示したかったんだよっていうのが出るけど、これは出ないんだ。だからもうその記号に変換されちゃってるのかな。怖いね。本当はすげえやばいことが書かれている可能性があるっていう、この世の秘密みたいな。フリーメイソン的な、なんかそういう、フリーメイソンっぽく見えてくるもん、なんか文字化けの感じが。ラジオネーム、ポンちゃんさん。ウイカさん、桜井ひな子さんは、猫がめちゃくちゃ好きみたいです。猫の人が飼ってる猫をプリントアウトして胸に入れるのが一番可愛いです。ひなこちゃんがテレビで宣伝してくれます。これはいい情報ですよ。桜井ひな子さんがこの土手グッズを身につけてテレビに出て、なんならドラマにも出てくれるかもしれないと思うと、これはやっぱり猫というのはとんでもない力、人間の力を秘めているので、猫どっかに入れたくなってきたね。猫ラジオの方がいいんじゃない？やっぱり土手ラジオより。フックが効いて。猫買うわ、私も、じゃあ。てか、ここで飼いたいよね。番組で飼えないかな？みんなで交代でね、世話しちゃってるかしてんだよ。クマ、ミクちゃんのクマ？強引に猫にしていい？ミックマ出したっけね？ミ猫。無理か。無理だね。ちょっ
っとひげ、とりあえずひげを描きますね。怒られるかな。はい、こちらテーマです。こちらもジャージについてのアイデア。ラジオネームパトリックさん。ウイカさん、前に放送で星のタトゥーを入れた男性に惹かれると言っていたので、腕のところに星のマークを入れるのはどうでしょうか。圧倒的にダサいですが、ウイカさんがそういう男性が好きというのなら僕らも甘んじて受け入れます。ダサくても僕らは来ますよ。いや、だったら、ああ、そっか。違うんだよ。すげえ、ドテラジオって、なんかドテラジオですって感じのを着てるときに、さっと腕まくったら、星のタトゥーが入ってるっていうのがいいのよ。だから、ドテラジオを買った人には、漏れなく星のタトゥーシールをつけたい、じゃあ。みんなつけてくれ。あ、手首の内側だよ。手首の内側につけて、大きい時計で隠してくれ。それが大事だから。あれ？私この星のタトゥーの、星の王子様の話したか？したか？そんな話までしてんのか、私はこのラジオで。クッキーさん来た時にね。そうだ、そうだ。そっか、クッキーさんね。そうだ、はい。あんま言うなって怒られたんだから。ダメだよ。でも俺、そうだ、そうだ。消してんだから、いつも。湿布貼って消してんだから、ダメだよ。ラジオネーム、ワールドワイドさん。やっぱり番組に関係したワードを入れると、リスナーはとても喜びます。この番組で一番盛り上がったのが、テルさんのウイカネームです。覚えてますか？ネバーカムアゲインです。これのプリントを背中に入れましょう。ただのテルさんのジャージになりますが、グレーファンも買ってくれます。で、テルさんのジャージにもならないのよ、これは。何かわかんないよ。外国の人がさ、なんか日本語入れたくてさ、よくわからないカタカナ語入ってる選手とかなんかいたけど、ネバーカムアゲインみたいな。かっこいいな、でも。ネバーカムアゲインもタトゥーシールにしたいな。タトゥーシールを貼らしたいな。タトゥーシールってなんか良くない？タトゥーシールが、タトゥーシールは別個で作るか、みんながステッカーで作るのにね、顔に貼ったりとかするのすげえダサかっこいいじゃん。タトゥーシールって大好き。うん。おめに、そう、ノベルティーにしようかな。今ステッカーもないから。ジャージーにね、ジャージーにネバーカムアゲイン。いいけど、どうだろう。テルさんに許可いるんかな、これ。どうでしょうね。まあいいアイデア、アイデアとしてはすごい素晴らしい刺繍で、一応テルさんにも言いましたしね、テルさんも喜んでくださってたから、確かにどっかに入れて、胸のところとかネバーカムアゲインっていうブランドっぽく入れる、うん、あるよね、そういうのね。うん。ラジオネームボートミンさん、宮城県から。ジャージですが、チャックを勢いよく開け閉めすると女性の喘ぎ声っぽく聞こえるのはどうでしょうか。今のチーズだったね。どうやって作るの？何？音速で？ジャッジャッジャッって言うじゃん、あれは。難しいね。そこの調整で何ヶ月かかるんだよ。まだ聞こえないっすねって、もうちょっと、金具をとか言って。何ヶ月かかるんだよ。いや、でも、ちょっとなんか具体性、いや、帯びてないよ、全然。全然固まってないよ。大丈夫？あと30分ないんだけど。間に合うかな？ちょっととりあえずでもコーナーやるね。はい、コーナー行きます。東京ファーストサマーウイカ。はい、久しぶりです。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女ファーストサマーウイカ。そんな私の発言を盗み聞きしたような感じで送っていただくコーナーでございます。ラジオネーム、テルマエオマエさん。ウイカさんがユニバに行ったことがない友達にアトラクションの説明をしていました。
ジュラシックパークはな、最初はゆっくりじらされて、後半一気にスピードが上がって、最後はびしょ濡れになるから、あ、まあ、ほぼセックスみたいなもんやな。
なるほど。考えたことなかった。素晴らしい。ジュラシックパーク、まず密林を分けるわけでしょ？森の中をね。うっそうとした密林の中を入っていくと、ちょっとこう泉みたいなのが見えて、で、突起物のような恐竜がちょこまか顔を出してくるわけですよ。もうつるんとした突起物が、ああ、なるほどってそこくぐってったら、一気にスコーンって上がって、最後もうびしょびしょになるから。これは、まあ、もう、だから女性そのものと言ってもいいかもしれない。ジュラシックパークというのは。女性イコールジュラシックパークかもしれないね。ああ、で、終わってびしょ濡れになる。素晴らしいじゃないですか。そう、なんか穴の中入っていきますからね。そこバーンって。いや、すごいわ。これ。いや、これユニバランさんに教えてあげたい、これ。今度教えてあげよう。ちょっと綾小路麗華に応募しようかな、私。
綾小路麗華としてナンバーワン目指そうかな。間に合うかな。ラジオネームココットさん。ウイカさんが漫画ナナの主人公みたいに言っていました。
へえ、あんたも玉金のことフグリって言うんだ。
ちょっとこれ久しぶりに耐えきれる自信がなかった。危ない。これはナナが言ったんやね、多分ね。え、あん、あ、へえ、あんたもナナって言うんだの名フレーズですよね。玉金のことをフグリって、玉金を玉金っていうのもなんか珍しいし、フグリっていうのは、大犬のフグリっていう植物あるけど、その時しか言わないよ、フグリは。でも小ぶりなものを言うよね、フグリって。あのワンコのフグリね、みたいな感じの。フグリ感はふさふさしててほしいっていうか、人間のに対してフグリとは言わないね。うん、ちっちゃいのしか言わないね。うん、なるほどな。危なかった。ではラストです。ラジオネーム、フェルナンド・トミーレスさん。中折れ、筋肉が新ネタを披露していました。
おい、俺のポコチン、まだやれるのかい、やれないのかい、どっちなんだい、やれない。
中折れ筋肉っていうのがすごい良かったんですけど、もう私の要素は消えました。みんななんとか中折れサマーとかならまだわかるんですけど、中折れ筋肉はもう中折れ筋肉でしかないしね。いやー、でも中折れの感覚ちょっと私にわかんないんで、中折れって何ですかあれ。中折れって何あれ。途中でだから泣いたって、泣いちゃうだけでしょ。折れって本当にさ、折れた時のこと考えてみて、みんな今一回集中して、集中して、はい、今生きり立ってるよ、はい、折れたよ、どう、痛いよね、痛いよね。あれって折れるのかな。海綿体がさ、わーってなってるわけでしょ、あれ。海綿体でやってる、海綿、海綿体ね。スポンジボブは海綿ね。オッケーね。海綿か。海綿体の方がね。あれが折れることってあんのかな。え、考えたことある。あれ折れたら骨折、何、骨折、骨、あれは骨ですか。教えてください。教えてほしいな。折れたらどこに行けばいいんですか。折れることはあるんですか。花びら大回転みたいなことしたら折れそうだなっていつも思うんです。まあ、いつもしてるわけじゃないですけどね。はい。というわけで、今週は以上でございます。はい。中折れについて詳しい方もぜひメールを送ってください。じゃあ、ここで本日の最後の一曲でございます。陰陽座で、甲賀忍法帳。いいですね、4時過ぎのバジルスクタイムは。はい、陰陽座で甲賀忍法帳をお送りいたしました。ではメールたくさんいただいております。読んでいきましょう。ラジオネームポポさん。上香さん、いい感じのヤンキー感を出すためにはやっぱりベロア生地ではないでしょうか。ベロア生地ね。あの生地はヤンキーしか着れないです。若干のダサさもいい味が出るはずです。電車の椅子みたいな感じ、昔の。なぞったら字書けるやつ、すごい好きだったな。ベロ味ね。あったかいしね。なんか、ただベロ味のやつってさ、あんまダボっとしてる印象ないんだよな。ピタッとしてる感じがするんだよな。特に女子のやつとかはさ、もう太ももピタピタで。ガルフィーのやつ？ガルフィーのやつもベロアかな。なんか、そうか。ガルフィーみたいなね、なんかキャラクター。あ、ガルフィーの猫バージョンはどう？え、それいいんじゃない？ヤンキーっぽいし、ガルフィーってなんか、うぇーって感じの犬じゃん。うぇーって感じの。ちょっと他の印象がないんだけど。骨加えてんのが、なんか魚かなんか加え、魚の骨を加えてるさ、ディルド加えてる？何言ってんの？うちのディレクターは。ディレクターが悪いんだよ。そっちに全部促そうとして。私が下ネタ言ってるみたいになってるけど、全部台本に書いてあって、全部宮森に言わされてるし、全部ディレクターの耳から入ってきてるからね。一言も言ってないんだからね。私そんな、ディルドとかチンポコとかは。言ってないんだからね。まあ、ディルド加えてるっていうのはまあいいかもね。ディル、冷静に、冷静にいいかもね。あ、でもちょっと猫ガルフィー、猫ガルフィー良くない？怒られるかな、これも。ガルフィーもね、ちょっと、でもそれもちょっと今更？もうみんな擦り倒した？擦り倒してもう行きまくってる？さりげなく？さりげなくとかあんの？ ラジオネームタイマイさん、番組グッズのジャージですが、いつ何があってもいいようにコンドームを収納する専用のポケットが欲しいです。別にコンドームだけじゃなくてよくね。ちっちゃいさ、みんなおじさんだったらさ、タバコ入れたりとかさ、女の子だったらさ、なんかちょっとしたリップとか入れれるようなさ、まあミニポケットはあっていいと思うよ。でも普通のポケットじゃダメなの、コンドームは。やっぱりなんかあの、MA1 のさ、MA1 のあの、腕んところのチャって開けるやつ、コンドームにぴったりなんだよな、あれな。ぴったりだよな、あれな。入れたことないよ、もちろん私は。ないけど、あそこ、ここ何入れんだよ、コンドームしか入んねえだろ、とかって思ってたのよ。戦地に行く人が入れてんのかな、とかっていうことを考えたりしてたけど、ジャージだったら、私は好きなのは、あの、ランニングとかで多分着る人はわかると思うんですけど、あの、ポケットのところにチャックついてるやつね、縦に。あの、で、なんか、ないないできる、隠しチャックみたいになるやつ、あるじゃん、持つとこが、華奢なやつ。あれとかいいなとは思いますよ。中身落ちないから、財布とかさ、小銭とか直で入れてもいいじゃん。で、コンドーム入れるんだって、やっぱ、内ポケットが良くなっちゃうよね。やっぱり、ひっそりとね。ポチ袋入れるところとか。ポチ袋入れてもいいし、コンドーム入れてもいいしっていうね。まあ、スッとね、いいよね。ポチ袋出すテンションで、コンドーム出しちゃったら危ないからね。おーっと、おじさん間違えちゃったなとかって言って。正月に偉いことになるからね。ほんと、気をつけてね。ラジオネーム、すずりの涙さん。ジャージですが、少し長めの萌え袖タイプがいいです。松永さんに着させたら、松永アールも買ってくれると思います。確かに人気ある人に着させるっていう技術はありますよね。ジャージか、ジャージ、燃え袖な。それはだからビッグサイズ買えってことだろ？だから最初からさ、長くしててもさ、鬱陶しいじゃん。ジャージなんて運動するときに使うものだとしてる。ね。なんかゴム入ってるやつか、ゴム入ってないやつかとかになってくるよね。こういうね、燃え袖になるっていうの。まあ、松永氏は燃え袖やってさ、可愛いなって言われてたし、私も可愛いねって思ったけど、全国のおじさんが燃え袖やってみ？どうするどうするよ。それは。牛丼屋とかで隣のおじさんがさ、ずっと燃え袖で牛丼食ってたら、あ、可愛いな、でも可愛いかも。指毛ちょうどね、指毛と燃え袖がね、マリアージュしちゃう感じとかは、いいと思うよ。可愛いかもしれない。うん。確かに、全国の暴力団員が全員燃え袖だったらと思うと、グッとくるかもしれない。うん。いや、どうだろうね。燃え袖な。それはサイズでちょっと調整してほしいさもあるね。ラジオネーム、インフルアンサーさん。ウエカさん、一番重要なジャージの色を考えてません。僕のおすすめは、日本放送のラジオフロアの入り口のような真っ黄色が日本放送の番組らしくていいと思います。着れるか？真っ黄色なジャージ。それこそ、ももクロのしおり推しみたいな感じでさ、ももクログッズとかはさ、カラフルなやつあったりするよね、T シャツとか。あれ、オタグッズとして自分を主張するのとしてはいいけど、日本放送をなんか代表して主張するには、私の番組はちょっとアナーキーすぎるよ、本当に。一番アウトローな番組なんだからさ、一番誇れないと思うよ、今。こっそりしたいんでしょ？だってみんな。聞いてるってこと言いたくないんでしょ？思い出して、土星リスナーの本来のスタンスを。聞いてることを人に知られたくないって言ってたんだよ。大きい声でみんな。そう、隠れ土手なんだからね。みんな私の高い土手に隠れて聞いてんだからね。こうやってひっそりね。だから、まあ、なんかでも黄色っていうのはありかもね。そう、金の文字じゃなくて、日本放送の黄色っていう。でもそういう説明しないとわからないインパクトって必要。この黄色は日本放送の黄色で、みたいな。その感じ。いる？いるか。ああ、なんかいっぱいアイデアもらってるのに文句ばっか言ってない、このラジオパーソナリティ。うざいね。いやー、でも、まあ、確かにね、黄色もいいけどね。でも黒字って言ったよね、最初に。黒字っていうのは、あれだよ、文字の字じゃなくて、字の色ね。生地の色ね。黒字ね。だから黒はもう決まってんのよ。真っ黒な本体。だから黒ジャージ。黒ジャージに何を足していくかっていうのが、今、目下ね、検討中なの。ラジオネーム、チワワの空振りさん。パッと見、アディダスのマークに見えるけど、近くで見たら、大中小のディルドが並んでいるというマークを胸元にあしらうのはどうですか？あれでしょ？オリジナルズの方じゃなくて、あの、スポーツウェアの方のアディダスでしょ？あの、三角形が、ショートケーキが3等分されてるみたいなマークのやつだよね。あれがよーく見るとディルドってこと？それは、言ってこないね、きっとアディダスさんもね。うん。ちょっとそれ、うちの、じゃないですね。ディルドですね。ってなるから。じゃあ、だったら、ディルドっていうブランド名がいいかも。ちゃんちゃんちゃんちゃんじゃないよ。何も決まってないんだから。今日なんかひどいことしか言ってないよ。カーボーイ行ったからかな。
そればっかやばいな。はい、コーナーぶっ飛ばして、まだまだジャージをね、詰めていかなきゃいけないんですよ。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。あと4分で詰めます。ラジコでタイムフリーで、あとでもう一回みんなの案をね、聞きたいと思います。皆さんもラジコタイムフリーでもう一度お聞きくださいね。ラジオネーム、エレガントナノマシンさん。ウイカさん、M フローの曲には、カムアゲインという曲、タイトルがあるので、ネバーカムアゲインは、腰フローの楽曲としてリリースしてほしいです。そんななんか、色物っていうかさ、なんか、そんでコミックバンドにさ、木村さん呼べないわ。松永氏はまあ、100本言っていいとしても、無理だわ。ラジオネーム、エイリカさん。ウイカさん、ジャージのデザインは決まりつつありますが、正式名称はどうしましょう？韓国語でジャージはポコチンを意味するので、ポコチンジャージ、略してポコジャーって呼ぶのはどうでしょう？だからなんで韓国語で言わなきゃいけないわけ？私日本人だからさ、一応日本語で言いたいなっていうのあるよ。むしろ漢字とか入れたいなっていう。いちいちさ、いや実はジャージって韓国ではポコチンって意味があってって、なんで一回韓国を経由しなきゃいけないわけ。ドテジャージでいいやん。じゃあポコチンを入れたいんだったらもうポコチンジャージじゃないとダメだし、ポコジャーは成立しないから、うん、ドテジャージで、まあだから、ね、だからドテジャージって言って、それをだから韓国に堂々と着ていこうっていう流れの方がいいんじゃない？韓国旅行に行くときに着てって、おいちポコチンじゃねえかって言われる、ドテポコチンっていうダブルでね、なんか合体してるって見てるみたいな感じでいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあでもいいですよ、ありがとうございます、いいと思いますけどね。決まんねえな。ラジオネームチワワの空振りさん。めちゃイケ世代の僕からしたら、ジャージといえば岡村オファーシリーズで岡村さんが着ていたジャージが真っ先に浮かびます。岡村さんは腕に成し遂げたオファーの内容をマジックペンで書いていたので、インテリジェンスラジオ始動、ヤスケン事変、エンドレスエイトなど、この事件で起こった印象的な出来事をウイカさんの手書きでプリントするのはどうでしょうか。あー、なるほどね。出さない。いいよ、いいけど着れる？みんな胸張って着れる？まあ、胸張って着なくていいけど、裏にする？こう開けてさ、この、バッて変質者みたいにバッてやった時にさ、ここにジュリオングの位置に書いてやるっていうのはどう？したらいいよね。開けたら、こういうことがあったんだ。でもね、年表入れたいなと一緒に思ったの。ツアー工程みたいにさ、何月何日に何があったとかっていうのを、なんか背中に入れたいなと思ったけど、T シャツだったらできたけど、ジャージは無理かなと思ったけど、内側に入れるっていうのありだよね。この、岡村さんみたいに会ったことを。それはまあプリントペッてするだけだからできるし、いいかもしれないですね、一案として。おー、ありがとうございます。なるほど。ラジオネーム四畳半クライフさん。黒ジャージなので胸に小さく上柳さんが光ってて、文字で朝ぼらけって入れるのどうですか。しかもさ、あれにしようよ、窒光にしようよ。暗いところからさ、そのなんか明かりを食べててさ、で朝ぼらけっていう文字がわって浮かんで、上柳さんも光るっていうの。あ、いいね、それいいな。あ、じゃあポケットのさ作ってさ、ジャージの胸ポケットみたいなの作ってさ、そこにさドテラジオって書いてて、それをグッて押し込むと4時半になったってことにしてさ、ギュッてやったら上柳さんがムッて出てきて、朝ぼっけってなって、日がこう出る、なんかこうね、地平線から日が昇ってくるような感じで上柳さんが昇ってきて、朝ぼらけが始まるっていうの、おしゃれじゃないそれ。したらそれ朝ぼらけのイベントにも来ていけるじゃない。いいじゃないですか。これはだからこの後上柳さんにちょっと確認、許可取りをしに行かなければ。取りやすいですね。この後すぐ行けばいいんだから。ああ、いいですね。これに決まるけど大丈夫。今のところ、一番、おーってなったのこれになっちゃった。あ、もう30秒です、残り。4時半に決めたのでいいかな。はい、というわけで、そんな4時半からは、上柳正彦さんの朝ぼらけが始まります。そして、ミクチャではアフタートークもあります。アフタートークどうしようかな。四十八ってやるか、ジャージやるか悩むな。まあ、いろいろ今日はアイデアありがとうございました。なんやかんや、文句も言いましたけど、この後もう一回みんなで揉んで、最終決定したいと思います。ここまでのお相手は、ファーストサマーウイカでした。また来週、バイバイ。